SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。作家で翻訳家、演出家、そして映画監督のロジャー・パルバースさんにお話を聞きます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、まずパルバースさんの初監督となる映画が完成されたんですけれども、スターサンド星砂物語、こちらどのような映画なのかまず聞かせてもらってもよろしいですか。
わかりました、はいはい、40年前になりますが、私はあの沖縄 あの八重山の鳩間島、飛ぶ鳩に間と書くんですけど、小さな島があるんですけど、そこに1ヶ月を滞在しました。77年ですが、そこで初めて星砂というものを見たんです。あそこの浜辺も海もすべて星砂。星砂っていうのは微生物の亡骸ですけど、もう本当に貝みたいな小さな、うん、星みたいなものですけれど、なんだろうと思ってね、まあ、星砂ってスターサンドだから、当時当然電話がなかったぐらいの島だから、インターネットも当然ないので、調べることはできなかったんですが、でも鳩間島は戦時中ほとんど戦争が来なかったわけです。もう戦場からすごく離れて遠く離れているわけですから、
はい、
ああ不思議なとこだなと思ったんです。で しばらく、まあ、いつかなんか小説かなんか舞台にしたいなと思ったんですが、1982年にあの太平洋に浮かんでいる、まあ、クック諸島っていうのがあって、ラロトンガっていう島ご存知ですが、そこで戦場のメリークリスマスという映画のロケ地だったんですが、その助監督をあの務めさせていただきましたので、また戦争が来なかった島へ行ったんです。です、まさに戦争映画をそこで、まあ、反戦映画ではあったんですけど、はい、あの撮影したわけです。ああ鳩間島思い出しました。でしばらくまた忘れていたんですけど、はい、今度2003年にはブッシュ大統領がやっぱりイラクに入っちゃうわけですから、もう腹が立っていて、うん、ちょっとこうやっぱり書かないとダメだと思ったんですね、
うん、
2008年に星空の物語という小説を日本語で書いたんです。そしてそれを横に置いて英語で書いたんです。だから原文、はい、2つの原文のあるあの出版されている小説は、まあ、僕に言われているわけですが、あの初めて、かもしれないという。2012年に文学界という文藝春秋から出されている雑誌に発表したんですが、はい、単行本となったのは2015年、だいぶ時間かかりました。ほとんど38年間 ね、実際書こうかなと思った時から、
はい、
でもそれはまあ本の寿命は長いから大丈夫だと思ったんですが、まあ、という講談社から出版したんですね、うん、それが本なんですけど、でも3年ぐらい前にちょっとあるプロデューサーも窮地だった であるプロデューサーと久しぶりに会って、ちょっとスターサンドの話したら、はい、ああ面白そうだって、映画作ろうじゃないかって言って、一昨年の12月にじゃあもうやるぞって言って、うん、で去年の6月に去年のまず1月と4月に
はい、
鳩間島は小説の舞台となっているわけですが、はい、そこでは映画撮れないですね。ロジスティック的にはやっぱり東京から遠すぎて、
なるほど、
小さな洞窟が出てくるあの映画ストーリーだから、
はい、
ちょっと沖縄でロケハンしたら伊江島という島があるんですが、そこに大きな仙人釜というあの洞窟があるわけですから、島へ行って村長さんと他の人たちやってぜひ撮らせていただきたいって言って、まあ、許可が下りてそこで撮ったんです、去年の6月、はい、キャストはすごくいいキャストに恵まれました。で、うん、主題曲はやっぱりセンメリの時以来 の、まあ、あの友人である坂本龍一さんにお願いしたわけです。
すごいですね。
主題曲は、まあ、坂本さんに書いていただいたわけです。初監督ですけど、でもまあもう73歳ですけど、なんていうかね、メガホンを取る力がほとんどないぐらいですけど、
何をおっしゃるんですか。
いやでも頑張りました。ぜひ皆さんに見ていただきたいです。
うん、撮影はどのくらいかかったんですか。
短いですよ。本当に実際撮影した日は15日だけなんです。でも皆さん役者もいいし、私もやっぱりなんていうかね、 一つのビジョンを持ってるからこのようにしたいと思って、うんうん、まあそれからあの編集はもう2ヶ月半ぐらい、はい、これも結構短いですけど、
うんうん、
完成したのは去年ですけれども、それから4月22日には沖縄那覇の沖縄国際映画祭で、
うん、
もうそこに招待されて私も行きましたし、そこでも上映いたしました。またあのいろんな国際映画祭にも出品できるように祈りたいと思います。
あのパルバースさんはこれまで文学や演劇の世界で広く、はい、あの活躍されていらっしゃいますけれども、はい、映画に挑戦されたその理由は何でしょうか。
まあ、映画は映画だって誰も誰でも好きだから、私も戦場のメリークリスマスで助監督もやりましたし、はい、明日への遺言という映画も小泉隆監督でお亡くなりになった藤田誠さんの主演でその脚本も担当しましたし、うん、映画とは 無縁ということはございません、うん、だけど監督は実は90年代にこの SBS のために短い映画もね作ったんですけど、
そうなんですね、
短い映画、あの普通の映画は、まあ、一本の映画というのは初めてですけど、うん、でももう大島渚さんにも言われたんですよ、あの千メリのクランキンの前の晩に、
はい、
あのトンガの、あの私のところに来てね、
はい、
ロージャー映画監督で大したもんじゃない、大したもんないよと言ってましたね、
うん、
その時に分からなかったんですけど、実際そうかもしれない、そんなに難しくないです、まあ、さっき言ったビジョンがあってそのビジョンが通るように、
うん、
全てのスタッフキャストがあのその通りにやってくれるようなリーダーシップというか、
うん、
意志の強さとか根性とか、まあ、どういうふうに言ったらいいか分からないけど、それ持たないとちょっとダメですけど、
あ、
まあ、何でもいいからどうぞどうぞって言ったらもう本当にあの中途半端でも、最初から分かってる映画が作りたいかって分かってるわけですから、
ビジョンがあったわけですね、
ビジョンがあるわけです。それがね、もちろん 100% その通りにはなりませんけど、
うん、
それがメインの仕事じゃないでしょうか。
あ、ビジョンを周りに示し続けるということですね。
それが光と音なんだけなんですよ。その2つうまくその巧みに融合させてですね、
うん、
面白い物語の展開をお客さんに見せることが目的じゃないでしょうか、うん、はい、
なるほど。主人公が16歳、まあ、少女ということなんですが、若い人をターゲットに考えて16歳の少女の目を通して
そうですね、まあそういうことはね、作家であろうか映画監督だろうとそんなことを意識しないと思うんですね、うん、つまり誰に見せたいというのはね、うん、自分が作りたいということだけね考えるわけ、非暴力についての映画ですね、戦争、うん、もちろんもう一人保坂志保という学生の役を演じる彼女も、うん、今の話と昔の話2つ両方出てくるわけですけど、うんうん、彼女も沖縄のこと知らないし、ある日その16歳の少女のヒロミという少女が書いた日記帳が手に入るわけですから、
うん、
それで彼女のことを知ることになるわけですから、戦時中の少女と、まあ、今の現代っ子というか今の格位学生
も、うん、
携帯も持ってるし音楽も聴くし、うん、ファッションも素晴らしい格位、うん、だけど本当に昔の人の強さがあるかというと、
うん、
もしかしたらないかもしれない。だから、うん、そのテーマは若い人向けかどうかは分かりませんけど、国に戦争行けと言われたら行かないという、うん、人を殺せと言われたら殺さないというのがメッセージなんですね。つまり脱走兵が主人公です、
はい、
多分ね、脱走兵を主人公にした小説も映画も初めてじゃないでしょうか。あの脱走兵が出てきたりするんですけどね、あのいろんな、
そうですね、
かわいそうだとかいろいろ、でも脱走兵こそヒーローだと、脱走するのが一番勇気が、つまり戦争をやるなと。で、一つその映画の中に出てくるセリフなんですけど、
はい、
あの国にね、国ほど大事なものはないと、親よりも妻よりも子供よりも国が大事だと、そういう声が絶えずに頭の中に響き渡ると、あ、その脱走兵が言うわけですけれども、うん、
はい、
まさにまたこの2017年に その同じような状況がなんか不思議に戻ってきてるような気がするんですね。まあ30、日本のファシズム時代ほどじゃないですけれども、それにもしかしたら近づいているのではないかと思うんですね。だからこそ舞台は戦時中の沖縄ではありますけれども、はい、やはり今の人にぜひ本を読んだり映画を見たりして、ね、いただきたいと思いますね。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、またSBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。